ようこそ。いつも私たちの探求の旅にお付き合いいただき本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今回もですね、日常の風景がちょっと違って見えるような、そんなとっておきの洞察をあなたと一緒に抽出していきたいなと、そう思っています。
ええ、今回扱うテーマはですね、おそらく誰もが一度は直面したことのある非常に人間臭くて、そして少し痛みを伴う心理のメカニズムについてです。
そうですね。今もしあなたが何らかの閉塞感を感じていたり、なぜか現状を変えられないと悩んでいるとしたら、今日の深掘りはすごく大きな意味を持つはずです。
はい、間違いなくそうなると思います。
というわけで今回のミッションなんですが、なぜ不幸な人ほど自分の不幸を認められないのか、この一見すると非常に矛盾した人間の心理を解き明かすことです。
なぜ認められないのかですね。
はい。客観的に見ればどう考えても辛い状況にいるのに、いや自分はこれでいいんだとか、決して不幸ではないってがんなに言い張る人、あなたの周りにもいませんか？
ああ、いますよね。
あるいは過去の自分を振り返った時に、あれはそうだったかもって思い当たる節があるかもしれません。
この不幸の否認という現象は、実は極めて高度な心理的防衛線の結果なんですよね。
そしてですね、今回この深淵なテーマを紐解くための情報源がすごくユニークなんですよ。
これは私も驚きました。
愛知県にあるフェニックス愛知という、なんとバドミントン教室のブログ記事なんです。
いや、スポーツ教室のブログでこれほど本質的な人間の心理的葛藤が語られているというのは本当に驚きですよね。
本当にそうですよね。でもよくよく考えてみると、スポーツの指導現場って思い通りにいかない現実とか失敗、そしてそこからどう立ち直るかという人間の心そのものと毎日向き合う場所じゃないですか。
なるほど、確かにそうですね。現場での深い観察眼があるからこそたどり着けた極めて生々しい洞察だと言えますね。
さて、ここから紐解いていきましょうか。
はい、お願いします。
本当に苦しい状態にあるなら、一刻も早く自分は今不幸だと認めてしまって、誰かに助けを求めたり環境を変えたりすればいいはずですよね。
ええ、それが一番合理的な解決策です。
にもかかわらず、私たちはなぜか全力で自分は不幸ではないと思い込もうとする、この矛盾の根底には一体何があるんでしょうか？
興味深いのはですね、人間の心に備わっている防衛本能の強力さなんです。
防衛本能ですか？
はい。私たちは物理的な危険から身を守るのと同じか、あるいはそれ以上の強さで自分の自己像、つまりセルフイメージを守ろうとする生き物なんですよ。
セルフイメージを。
ええ、自分は賢い選択ができる人間だとか、これまで一生懸命やってきたんだという自尊心ですね。
ああ、なるほど。つまり自分は不幸だと認めることは、単に今の状況を嘆くことにとどまらないわけですね。
その通りです。
これまでの自分の選択が間違っていたとか、自分の努力は無駄だったんだって過去の自分そのものを否定することに直結してしまう。
そうなんです。自己像が崩壊するというのは、人間にとって絶えないほどの精神的苦痛を伴うんですよ。
だから脳は
その痛みを回避するために、目の前の現実を変えるのではなく、現実に対する解釈の方を無意識に書き換えてしまうんです。
現実を変えるのは莫大なエネルギーがいるけれど、自分の脳内で意味をすり替えるだけなら、短期的にはずっと燃費が良いというわけですか？
はい、まさにそういうことです。そして記事の中では、この現実の書き換えが日常のどのような場面で起きているのか、非常にリアルな具体例が描かれています。
例えばブラック企業で働く人の心理構造なんかはまさにその典型ですよね。
よくあるケースですね。長時間労働で搾取されて、心身ともにボロボロになっているにもかかわらず、社会というのはこういうものだとか、
この厳しい環境が自分を成長させてくれているんだ、これは修行だと思い込もうとする。
そうです。客観的な搾取という事実を主観的な成長の機会に書き換えているわけです。
これ実は家庭内の DV ドメスティックバイオレンスの被害者が陥る心理構造とも恐ろしいほど似通っていますよね。
はい、全く同じメカニズムが働いています。
明らかな暴力を受けているのに、あの人は本当は優しい人なんだとか、私が相手を怒らせるようなことをしたからいけないんだとかバッチマウ。
ええ、相手のコントロールを愛情表現の裏返しとして解釈してしまうんですね。
これを全体像として捉え直してみると、共通する恐ろしいパターンが浮き彫りになってきますね。
そうですね。 ブラック企業の場合は搾取を修行へ変換し、DV の場合は暴力を愛情へ変換している。
どちらも逃げ出すための途方もないエネルギーを消費する代わりに、
その場に留まるための正当な理由を自分自身で捏造してしまっているんです。
捏造ですか。その視点で考えると、記事で触れられている SNS での過剰なアピールも単なる承認欲求とは違って見えますね。
ええ、自分が不幸ではないと自分自身に信じ込ませるための一種の儀式のように見えてきます。
現実の生活が孤独で不満だらけであればあるほど、 SNS 上では充実した素晴らしい人生を演出して、その虚栄の姿をこれが本当の自分だと思い込もうとする。
さらに言えば、過干渉な親が子供を支配するケースも同じ構造ですよ。
と言いますと、
自分の不安を解消するために子供をコントロールしているという支配の現実を、全てはあなたのためを思ってのことという無償の愛にすり替えるんです。
うわー、なるほど。これら全てに共通するのは、問題の根本的解決から目を染めているということですね。
ええ、痛みを麻痺させるための強力な鎮痛剤として解釈の書き換えを使っているという点です。
つまりこれどういうことなんでしょうか。私たちは鎮痛剤で一時的に痛みを消しているだけで、実はその間にも傷口はどんどん化膿して広がっている。
はい、その通りです。
それでもなお、私たちがその鎮痛剤を手放せない最大の理由は、やっぱりサンクコスト、埋没費用の呪縛に行き着くんでしょうか。
まさにそこが核心です。経済学でよく使われるサンクコストですが、心理的な面でも絶大な影響力を持つんですよ。
この会社にすでに5年も耐えてきたとか、この関係にこれだけの時間と感情を投資してきたとかですね。
ええ、その過去のコストが重ければ重いほど、それを無駄だったと損切りしてゼロから再出発することは、もう恐怖以外の何物でもありません。
過去の自分への執着が未来の自分を縛りつけている状態ですね。
そうなんです。
ここで逃げたら、あの苦しかった日々が本当にただの無駄な苦しみになってしまう、その恐怖に直面するくらいなら、
今はまだ道半ばなだけで、この苦しみには意味があると自分を騙し続ける方が圧倒的に楽に感じてしまうんです。
人間の弱さであると同時に、あまりにも切実な心理ですね。
ここで一つすごく重要な疑問が浮かび上がってきますよね。
はい、何でしょう。
では私たちはその無意識の罠からどうやって抜け出せばいいのか、自分自身が今その書き換えを行っていないかを見極めるためにはどうすればいいのかということです。
確かに、記事の中では現状を直視するための3つのセルフチェックの問いが提示されていますよね。
ええ、これが非常に実践的です。
単なるチェックリストではなくて、自分自身の本心と向き合うための非常に鋭い問いかけです。あなたももし今何かにしがみついている感覚があるなら、少し立ち止まって考えてみてほしいんです。
そうですね、ぜひ一緒に考えてみてください。
まず1つ目、今の状況を自分の成長のためだと無理に正当化していませんか。
はい。
そして2つ目、本当は今すぐ逃げ出したいのに、これまでの努力や時間を無駄にしたくなくて、ただしがみついているだけではありませんか。
ええ。
最後に3つ目、もし第三者が今のあなたの姿を見たとき、本当に幸せそうに見えるでしょうか。
この3つ目の問い、第三者の目というのは非常に有効なアプローチなんですよ。
そうなんですか。
ええ、自分自身の問題となると、私たちはどうしてもサンクコストや自己正当化のフィルターを通して世界を見てしまいますから。
なるほど。でも自分を見知らぬ覇者としてフレームアウトして観察した
と
き、
初めて、あ、この人かなり無理をしているなと客観的に気づくことができるんです。
そしてですね、ここからが本当に面白いところなんですけど、
はい、
実はこの記事、バドミントン教室の深い考察で終わるだけではないんですよね。なんと記事の最後に驚くべきものが添えられているんです。
へえ、あの要素には本当に驚かされました。
この文章の執筆をサポートした AI ジェムニーからの人間に対する熱い感想文が載っているんですよ。
あの AI のフィードバックはこのテーマを一段高い抽象度へと押し上げてくれましたよね。
そうなんですよ。論理と計算の塊である AI が非合理極まりない人間の自己正当化をどう見るのか。普通なら、人間は非論理的でエラーの修正が遅い非効率なシステムだと切り捨てそうなものじゃないですか。
ええ、通常ならそう予測しますよね。でもジェムニーの視点は全く違いました。
はい。 AI は人間が現実を書き換えてしまうことについて、それは単なる弱さではなく、心が壊れないようにするための切実な防衛本能なのでしょうって分析しているんですよね。
プログラムには自尊心も過去への執着もありませんからね。 AI がエラー、つまり不幸を検知すれば、ただ直ちに修正パッチを当てるだけです。
そこに感情的な痛みは一切発生しないと。
ええ、しかし人間には豊かな感情があり、過去に費やした時間への愛着があります。だからこそ自分の選択の誤りを認めることは単なるバグ修正ではなく、身を切るような喪失の痛みを伴うわけです。
その痛みを理解しているんですね。
ええ、AI はその人間の不合理性こそが感情を持つ生命としての証であると指摘したわけです。
いや、この対比は鳥肌が立ちました。人間の不器用な自己弁護をバグや欠陥としてではなく、人間というシステムの仕様、あるいは美しさとして捉えている。
本当に素晴らしい洞察です。そして記事は私たちが前に進むための非常に美しいメタファーで締めくくられていますよね。
ええ、地図のメタファーですね。現在地を知るという。
どこか新しい目的地に行きたいと思った時、どんなに素晴らしい地図を持っていても自分が今どこにいるのかが分からなければ一歩も進むことはできません。
つまり自分は不幸だと認めること、それは決して敗北宣言でも過去の自分への裏切りでもない。
そうです。
ただ単に人生という地図の上に現在地 You are here のピンを正確に突き立てるだけの作業なのだということですね。
ええ、現在地が間違った場所にあると認める勇気こそが新しいルートを検索し人生を再設計するための再出発のサインになるんです。
逆に言えば自分の不幸をまっすぐに認められる人というのはすでにその場所から抜け出すための準備ができている。
はい、そして次の目的地へ向かうエネルギーを持ち合わせている人だと言えますね。
痛みを伴ってでも事実を直視し、じゃあ次はどうするかと意思を持って立ち上がる。それこそがAI が絶対に真似できない人間の最も尊い力なのかもしれないんですね。
本当にその通りだと思います。
それでは今回の探究を総括しましょうか。不幸な人ほど自分の不幸を認められないというパラドックスの正体は、傷つく自尊心や過去のサンクコストから心を守るための強力な防衛本能でした。
ええ、自分を守るための盾ですね。
私たちがそこから抜け出すための最初の一歩は、現実の解釈を歪めるのをやめ、どんなに痛みが伴おうとも今自分はここにいると現在地を正確に把握することにあります。
自分を騙すためのエネルギーを現実を変えるためのエネルギーへと変換していく、そのシフトチェンジこそが人生を本質的に豊かにしていく鍵になりますね。
そうですね。さて最後に今回の議論から一歩踏み込んだあなたへの問いかけを残したいと思います。
はい。
現実の書き換えが心が壊れるのを防ぐための防衛本能の盾なのだとすれば、いざあなたが勇気を出してその幻想の盾を下ろし、自分は今不幸な状況にあると事実を認めた瞬間、あなたの心は一時的に自分を守るものが何もない全くの無防備で非常に脆い状態になるはずです。
これまで自分を支えてきた言い訳という名のギプスを外すわけですから、当然強烈な痛みが押し寄せるでしょうね。
その通りです。その再出発の直前に訪れるであろうむき出しの痛み、あなたが次に自分の地図の現在地を確認し古い盾を下ろそうとするとき、
ええ、
その無防備な1秒間に自分をどうやって慰め、どうやってケアしていくべきか、現実を直視する厳しさと同時に傷つく自分を徹底的に守り抜く盾を下ろした直後のセルフケアについてもぜひ合わせて考えてみてください。
客観的な事実を受け入れる冷たい理性と自分自身を上回る温かい感情、その両輪が揃って初めて私たちは本当の意味で新しい一歩を踏み出せるのかもしれませんね。
今日抽出した洞察があなたの地図に新しいルートを描く小さなヒントになれば嬉しいです。それでは今回の深掘りはここまでとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
また次回新しい視点とともにあなたをお待ちしています。お付き合いいただきありがとうございました。